皆さんおはようございます。2021年3月7日第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。では、聖歌409番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声、もしくはハミングで、賛美を捧げましょう。それではご無理でない方はご起立ください。では司会者が一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。過ぎた一週間の歩みが守られ、今朝もあなたの御前に集い、この礼拝堂で、そしてオンラインで礼拝を捧げられます恵みに心から感謝いたします。3月に入り、少しずつ春の訪れを感じるようになりました。芽吹く木々に目を向けるとき、毎年変わらずに巡ってくるこの季節に、あなたのくすしき技を覚えます。一方で長期化するコロナ禍にあって、つい心の余裕を失い、考えるのは自分のことばかり、隣人を大切にできない自分に気づかされることもありました。 神様、どうかこんな私たちを憐れんでください。そして今も最前線で献身的に働いておられる医療従事者の方々への感謝と、また今週木曜日には東日本大震災から10年目を迎えます。いまださまざまな試練や困難の中にある方たちのために祈り、寄り添うことができるようにしてください。また本日はマナデーです。35年前の開園以来500名を超える多くの子どもたちがマナ愛知園に委ねられ、あなたの慈しみに包まれ育まれてきましたことを心から感謝いたします。神様、4月にはマナから巣立っていく子どもたちをこれからも支え、励まし、見守っていてください。そして今見舞いに立つこの子どもたちの保護者の方々とマナの教師とをどうぞ豊かに祝福してください。これから御言葉を取り継いでくださる本先生を聖霊で満たし強めてください。そして私たち一人一人にも聖霊が望んでくださり、心を開いて御言葉を受け取り、その御言葉を胸に今日から始まる1週間あなたを見上げ歩んでいくことができますように、この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝はマナデーで、第2礼拝ではマナ園児の子どもたちが前に出てきて特別賛美をしてくれましたけれども、第1礼拝と第3礼拝では事前にマナの子どもたちが歌った賛美を録音したものがありますので、歌詞が出ますので、その歌詞を見ながらマナの子どもたちの歌声にまず耳を傾けていきたいと思います。
伝道者の書12章1節、あなたの若い日。 ピリピ2章4節自分のことだけではなく、5章7節、憐れみ深いものは幸いです。
可愛い歌声ですね。それはここで、マナー IGNの父母会会長の福島早紀さんから一言ご挨拶をいただきたいと思います。お願いします。
おはようございます。今年度マナー IGNの父母会会長をさせていただきました福島です。いつもマナー IGNのためにお祈りくださりありがとうございます。また献金やボランティアなどでマナー IGNの働きを支えてくださっている方々に心からお礼申し上げます。今年度は新型コロナウイルスの影響によりマナー IGNもさまざまな変更や制約を余儀なくされました。しかしその中でも子どもたちはマナー IGNで神様の見守りの中で楽しく生活することができ、さまざまな経験をすることができました。そして神様からの愛、先生方からの愛、教会の皆様からの愛をたくさん受けて大きく成長いたしました。また私たち保護者もマナー IGNや子どもたちからたくさんのことを教えられ成長させられていることを感じております。この春卒園し新しい場所へ旅立つ鳩組さんのために、そしてこれからも続くマナー IGNの働きのために続けてお祈りいただければ幸いです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それではマナー IGNのために一言お祈りしたいと思いますので、心を合わせていただければと思います。父なる神様、マナー IGNをこの土浦恵み教会にお与えくださり、主イエス様の御言葉の種をたくさんの子どもたちの心に、その魂に蒔いてくださったこと、植えてくださったことを感謝いたします。あなたが蒔いた種が成長し、たくさんの実りを実らせることができたのも、ひとえにあなたの恵みであります。ここまであなたがたくさんの祝福をマナー IGNに注いでくださり、喜びと楽しみを お与えくださったことを感謝いたします。今50名以上の子どもたちがマナー愛知園に所属しておりますけれども、あなたがその一人一人の子どもたちを尊く取り扱ってくださいますようにお願いいたします。またたくさんの先生方がマナー愛知園に仕えております。そしてお父さんお母さん方が決心をしてマナー愛知園に子どもたちを送ってくださっております。あなたがその一人一人にふさわしく、そして一家族一家族にふさわしく、あなたの慰めと導きと恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。痛みを覚えている子どもたちがいるでしょうか。また大変な中を通っている先生方、お父さんお母さん方がいるでしょうか。あなたが一人一人にふさわしい助けを与えてくださり、慰めを与えてくださり、励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。35年間ここまでマナー愛知園を導いてきてくださったことを感謝いたします。これからもあなたの良い実りを実らせる立派な畑として、あなたの今井に用いられていくことができますようにお導きください。感謝いたします。マナー愛知園の主であられる救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、今朝もですね、一緒に聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。ダニエル書の11章2節から4節の御言葉になります。ダニエル書11章2節から4節の御言葉です。それではお読みいたします。今私はあなたに真理を告げる。見よ、なお三人の王がペルシャに起こり、第四の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になった時、全世界を、とりわけギリシャの国を奮い立たせる。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし彼が起こった時、その国は崩壊し、天の四方に向けて分割される。その国は彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力もなくなる。彼の国は根こそぎにされ、その子孫以外のものとなる。2019年1月23日の朝の礼拝説教から、このダニエル書を2年ちょっと見てきましたけれども、この11章に至るまで2年以上の時間を要してしまいました。そして先週1週間このダニエル書11章まで来たけれども、このダニエル書11章をざっと見ていくべきなのか、もしくは一節一節見ていくべきなのかを悩みました。と言いますのも、このダニエル書の11章の内容というのは10章までですね、10章まで以上に一節一節のその内容ですね、一節一節が持つ内容がとても重厚で、また膨大な歴史的事実をこう内包しているがために、一つ一つをこと細かく見ていきますと、結構な時間がかかってしまうんですね。なので、今日はひとまず2節から4節まで、11章2節から4節までのこう内容を見ていって、これからの進め方については主に委ねたいと思っておりますので、もうしばらくの期間お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、このダニエル書11章ですけれども、この11章はこう内容を全体にかけて未来に起こることが記録されているがために、予言書というふうにこう言われたりもします。じゃあ誰にとっての未来なのかと言いますと、一義的にはこのダニエル書の著者であるダニエルであり、また2500年前当時のイスラエルの民たちにとっての未来が記録されているんですね。 紀元前6世紀頃の中東世界に来たダニエルですけれども、そのダニエルが死んだ後、死んでから約400年間にわたって起こる中東世界のみならず、ヨーロッパ、そしてアフリカ、そしてアジアに至るまでの世界情勢とその権力の変遷について、この11章は記録をしているんですね。ただ全ての歴史的内容を記録するということはできませんので、取捨選択してここに記録されています。じゃあどう取捨選択されているのかといいますと、イスラエル民族に深く関わる国際情勢に関して主に記しているんですね。でその内容を見ていきますと、実際に起こった歴史的に起こった事実とあまりにもこう合致しているがために、この11章のことを未来に起こることをこんなにも的確に記すことは不可能だ、だからダニエルが死んだ後、その後の人が、ずっと後の人が歴史的に実際に起こったことをあたかも未来に起こることであるかのように書き、それをどさくさに紛れてダニエル書に挿入したんだというナンセンスな主張まで出るほどに、その歴史的な事実とこう合致してるんですね。でそんな歴史的な事実を記したこのダニエル書11章の主な内容は、ダニエルの晩年栄えたペルシャ帝国がありましたけれども、そのペルシャ帝国からギリシャ帝国への世界情勢への移行、そして隆盛を誇ったそのギリシャ帝国ですけれども、そのギリシャ帝国が悲運にも4分割されて、その4つの領土の中でも際立った権勢を誇った北アフリカに位置するプトレマイオス王朝のエジプトですね、エジプトとセレウコス王朝のシリアの栄枯盛衰について記しているんですね。で特にこの11章の大半を占めるのが、エジプトのプトレマイオス王朝とシリア の, そのセレウコス王朝の熾烈な権力争いと、その熾烈な権力争いという世界情勢の中に飲み込まれながらも懸命に信仰を守り続けようとするイスラエル民族の姿が記録されています。ちょっとここでですね、地図をこう見てみたいと思うんですけれども、今皆さんが、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、今皆さんが見ておられるこの地図の右側をずっと行きますと、いわゆるアジアですね、中国とか朝鮮半島とか日本になりますね。で左側をずっと行きますと地中海と書いてありますが、ヨーロッパです。で南の方に行くとアフリカですね。でこの地図の真ん中あたりがアフリカ、ヨーロッパ、アジアの文化がこう重なり合っている中東世界ですね。でこのギリシャ帝国というのは、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、中東というふうに、まさに世界にこう股をかけた大帝国でしたけれども、このギリシャ帝国が今4つの丸がついてますけれども、マケドニア、アナトリア、シリア、エジプトという、こう4つの国にこう分割されてしまうんですね。でその中でも特に権勢を誇ったのが、ここに書いてあるセレウコス朝シリアという国と、プトレマイオス朝のエジプトですね。でこのプトレマイオス王朝のエジプトというのは、皆さんが知っておられるクレオパトラという絶世の美女だと言われた、あのクレオパトラがこのプトレマイオス王朝のエジプトから出てきたんですね。でその中でも特に権勢を誇ったこの2つの国なんですけれども、ダニエル書11章ではこのセレウコス王朝のシリアのことを北の王と記しています。でプトレマイオス王朝のエジプトのことを南の王というふうに記しているんですね。でちょっとその見づらいんですけれども、赤文字でイスラエルカナンの地とこうありますが、地中海に面した父と蜜の流れる地であるこのイスラエルカナンの地というのは、ありがとうございます、どの国家にとっても最も重要な戦略用地なんですね。北から南に攻め下っていっても、そして南から北に攻め上っていっても、そしてヨーロッパから陸路を通って海路を通ってきても、 必ずこのイスラエルの地を有効に攻め取り活用することが世界制覇の必須条件でした。だからこのイスラエルカナンの地というのは、ある意味アフリカ、ヨーロッパ、中東、アジアのこう世界の中心地ですね。だ世界のへそとも言えるのがこのイスラエルカナンの地なんです。だ神様は本当不思議な土地をイスラエルの民たちに与えたわけですね。だから未だに中東和平のそのニュースというのが世界の一種であって、またイスラエルの情勢というのは全世界のニュースとして取り上げられますね。で今日の聖書箇所のこのダニエル書の11章2節から4節の内容は、このギリシャ帝国、大帝国ですけども、ギリシャ帝国が4分割されてしまうまでの歴史的経緯について記しているんですね。でその内容というのを見てみますと、至って簡略的なんですけれども、かといって大切な核となる内容は一つも取りこぼしていない、こう驚くと言いましょうか、すごい内容になっているんですね。で具体的に見ていきたいと思いますね。11章2節からですね。11章、あ、ごめんちょっと脱ぎます。熱くなってきたんですね。ダニエル書11章2節を見ていますね。今私はあなたに真理を告げる。見よ、なお3人の王がペルシャに起こり、第4の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になった時、全世界をとりわけギリシャの国を奮い立たせる。先週の続きになってきますけれども、今ここでダニエルに現れた天使ガブリエルが真理を告げるという言葉を持って始めるんですね。つまりこれから語ることは本当のことである、これから現実に起こることだから真剣に聞いてほしいとまず念を押します。でダニエル当時のペルシャの王であったのがキュロス王ですよね。でそのキュロス王の後に3人の王が起こると告げるんですけれども、実際にカンビセス王、スメルディス王、ダリウス、ヒスタスビス王という、ちょっとこう早口言うとあれですけども、3人の王が立ちました。でこの2節の中に第4のものというのがこう出てきますけれども、この第4のもとに相当するのがクセルクセス王という王ですね。でこのクセルクセス王は紀元前486年に即位しますけれども、このクセルクセス王は旧約聖書のエステル記に出てくるあのクセルクセス王と全く同一人物です。でこのクセルクセス王の最も大きな特徴というのが富なんですね。とても裕福な王でありました。だこのクセルクセス王はその膨大な富と力を用いて中東世界のみならずヨーロッパにまでその勢力を広げようとして進軍をしていくんですね。で進軍をしていて、まずどこに戦いを挑んでいくかというと、ギリシャに戦いを挑んでいきました。さらには陸路を通ってじゃなくて海路を通っていくんですね。当時その海路を通って攻め上るということは膨大な富がなければできないことでありました。だからクセルクセスにしてみれば、海路で攻め上ることができるほどの力を私たちは富を持ってるんだということをこうちょっとこう自慢したかったのかもしれません。ただこの海路からこうギリシャを攻めていくんですけれども、これがなかなかうまくいかないんです。でうまくいかないで、だんだんペルシャが疲弊していきました。でその疲弊していくその隙をついて彗星のごとく現れたのがギリシャのアレキサンダー大王ですね。あのアレキサンダー大王というのは誰もがこう耳にしたことがあるほどに有名な大王ですけれども、このアレキサンダー大王の登場について3節でこう言うんですね。3節、読んでいますね。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。この一人の勇敢な王こそギリシャのアレキサンダー大王ですね。 でアレキサンダーは若干20歳、20歳という若さで世界史の表舞台にこう登場してきますけれども、この登場してきたアレキサンダー大王は紀元前333年に中東の雄であるペルシャ帝国を打ち破ってきます。で打ち破って陸路と海路を用いてヨーロッパから北アフリカのエジプト、そして中東世界にとどまらずインドにまでその勢力をこうずっと広げていくんですね。でアレキサンダーはこんなことを言いました。この地上に人の住まうところは全て占領すると言って宣言をしてこう侵略をしていくんですね。まさに3節にあるように大きな権力を思いのままに振るう人がこのアレキサンダー大王でした。あっという間にヨーロッパ、アフリカ、中東、アジアにまでその領土を広げていくんですね。ダニエル書第7章でもこのギリシャについて触れていますけれども、このアレキサンダー大王を率いるギリシャのことを翼を持った豹というふうにこうダニエル書7章では記していましたよね。つまり獰猛さと素早さの両方を兼ね備えた獣のような国がアレキサンダー大王を率いるギリシャだっていうんですね。ギリシャ帝国だっていうんですね。何の躊躇もなくこのようなユーラシア大帝国をアレキサンダー大王が築き上げることができたのは、そのとてつもない武力だけでは、ただ単純にそのとてつもない武力だったわけではありません。彼には使命感がありました。どういう使命感かと言いますと、ヨーロッパのみならず中東アジア一帯を合理的で理性的で学の伴う住みやすい世界に作り上げるという啓蒙思想の使命感にあふれていました。というのもアレキサンダーは哲学者であって物理学者であって数学者であって医学者であった近代学問の祖と言われるギリシャのアリストテレスの一番弟子だったんですね。でそのアリストテレスから学んだ唯一まことの神の存在を排除した人間参加に立脚した世界をこの地上に作るんだという使命感にあふれていました。だからその使命を達成するためにはいくらでも人を殺せますし、いくらでも侵略できますし、いくらでも征服できました。良心の呵責どころか、良心の呵責どころか、良いものを作り上げるために当然支払われるべき代価だという使命感に燃えて、異民族に対する殺戮と侵略に猛進していきました。でもこうよく考えると、こんな矛盾したことってありますか？良いものを作る、良いものを作るという理由で人の命が無限にされ利用され踏みにじられるという矛盾です。本来人の命を尊重することなくして良いものなんかないはずなのに、人の命が利用されて妄想じみた野望と理想と目的を達成するために人をギッタギタに八つ裂きにしました。もっと厄介なのは、人をギタギタに八つ裂きにしているなんていう気なんかこれっぽっちもありません。むしろ良いことをしているし、良いことを教えているし、良いことを示していると思ってました。でこの矛盾はアレキサンダー大王だけのことではないですね。人ごとではないですね。この矛盾は、私たちはいくらでも良いものを作るという理由で人を道具のように扱い、人を踏み台にし、利用し、時には殺し、捨てます。ものではないですよ。人を捨てます。人格を重んじない良いものなんかないはずなのに、良いもののために人格が軽んじられるという矛盾が今ここにあるんですね。 何をやるにしても損得感情で動いている資本主義に立脚した現代社会に生きて、またそんな世界を作り上げてしまっている私たちにそのまんま当てはまる話ですね。損得感情でこういう世界を作り上げてしまっている私たちそのまま当てはまる話ですね。でも全く気づきません。気づこうともしないのかもしれません。職場でも家庭でも教育と称する現場でも政治でも、ありとあらゆる人間関係において私たちは良いものを作るという理由でアレキサンダー大王と同じことを日々繰り返しながら生きています。そのことに気づきもせずにですね、またその世界的に見れば今も150の国と地域で236もの戦争と紛争がこう起こって行われてますけれども、その武力衝突の背後で巧みにその状態をコントロールしているのはこのグローバル世界にある日本を含めた、もしくは日本のような物質的に豊かな国々に住んでいる住民の物質的豊かさを保つという良いことのために、良いものを作るための犠牲ゆえの結果ですね。でもそんなことつゆ知らず、目の前にある今日大変なことだけに翻弄されながら物質的豊かさを今日も私たちは何食わぬ顔をして享受しています。ニュースで流れてくる世界の紛争とか貧富の差とか痛みとか差別とかありますけれども、それら大概私たちとは直接関係ないように報道されがちですけれども、全部すべてつながってますね。良いものを作り上げるために人の命を犠牲にし踏みにじる世界に私たちは今も生きていますし、その流れを変えることができていません。流れは変わらずに、ただ形が変わっているだけですね。私たちがこう身につけているもの、食しているもの一つとっても、どれだけの人々が搾取され犠牲になって成り立っているものなのかわからないというのもこの世界の一つの事実ですね。で、私たちが日々経験している、直面している、見ようとしない、気づこうともしない、知ったところで何もならないと思っている事実ですね。イエス様がある時金持ちの青年に、あなたの持っているものをすべて売り払いなさい、そして貧しい人々に分け与えなさいという言葉をこうおっしゃいましたけれども、この言葉ほどこの世界のありさまの核心を的確につく言葉はないですね。2000年前にイエス様があなたの持っているものをすべて売り払って貧しい人々に分け与えなさいと言ったあの言葉が2000年間ずっと有効ですね。有効どころか今のこの世界の核心をつく言葉ですね。最も分かりやすく核心をつく言葉ですね。そんな世界の歴史の真っ只中に生きている私たちに主なる神様は全く別次元の愛というものをお示しになりました。その愛は損得感情ではありません。人の上に立つことなんか全く興味がありません。人よりも偉くこと、偉くなるようなことにも関心がありません。価値も見出しません。知力、体力、財力、武力、あらゆるこの世の力を蓄えて獲得することにも関心がありません。競争に勝つことにも、プライドを保つことにも、優劣をつけることにも、功績を立てることにも目もくれません。ただただ愛することのみが最大の関心であり、興味であり、価値であり、目的であり、すべてですね。
そしてその愛は命をかけるほどの、命を捨てるほどの愛です。妬むよりも使え、得るよりも与え、裁くよりも許す愛です。排除するよりも包容し、怒るよりも微笑み、非難糾弾するよりも同情する愛です。でそれを主イエス様は自ら教えて自ら体現されました。マタイの福音書20章言っていますね。新約聖書マタイの福音書20章ですね。マタイの福音書20章24節からです。マタイの福音書20章24節から、他の10人はこれを聞いてこの2人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。十二弟子たちがイエス様と3年間衣食住を共にしましたけれども、イエス様と3年間ずっと共にしていく中で、彼らがずっと持ち続けた最大の関心事って何だと思います？彼らがイエス様と3年間ずっと生活をし続けていく中で、彼らが最も興味を抱いた、ずっと持ち続けた関心事って何でしょう？誰が一番偉いのかです。彼らは3年間イエス様とずっと生活をしていく中で誰が一番偉いのか、これをずっと関心事として持ち続けました。言葉を変えれば、どれだけ獲得し、どれだけ蓄え、どれだけ価値、どれだけ自分のプライドが立つことができて、どれだけ自分の主張を通すことができたのかということに最大の関心がありました。そしてそれらは何一つとっても愛とは何の関係もないことです。でそんな弟子たちにイエス様が何とおっしゃったか、こうおっしゃるんですね。あなた方は横柄に振る舞えることに憧れ、自分に同調してくれる人の量をもって自分の力を押し量ろうとしていますけれども、私はそんなものには全く興味もなければ価値も見出しません。私はただ使えることに最大の関心があり、使えることこそ人が忘れ去った全ての物事の要点であり愛です。そして私はあなた方のために命を捨てるほどに使いたいと思っていますし、事実命を捨てるほどに使えて愛を示しますとおっしゃいました。今アレキサンダー大王にも私たちにも足りないものは何でしょう？愛ですね。使える愛ですね。アレキサンダー大王にも私たちにも足りないのは愛です。使える愛ですね。アレキサンダー大王は破竹の勢いでこうアジアにまで勢力を広げていきましたけれども、結局その野望はついえました。インドでこう矢を受けてしまうんですけれども、矢を受けて退却せざるを得なくなってしまって、33歳という若さでマラリアにかかって熱病で結局死んでしまうんですね。その歴史にはもしもという過程はありませんけれども、もしアレキサンダーがインドで矢を撃たれていなければ、 中国、朝鮮半島、この日本列島に至るまでその侵略は至っていたかもしれません。でもそうはならないというのが、主権者であられる神、主なる神様の御手の中で動いている歴史ですね。愛を動機にせず、愛を動力にしない世界征服の野望はこれまで何一つ叶いませんでしたし、これからも叶いません。それが主なる神様が私たち罪人に設けた限界です。どんなにもがいても、結局私たちは神の愛の前にひれ伏すようにできています。結局歴史はイエス・キリストの愛を待望せざるを得ないんですね。結局歴史はイエス・キリストの愛を待望させるようになっています。アレキサンダー大王が亡くなる前に側近がこういう質問をしました。閣下、あなたが亡くなった後この帝国を誰に受け継がせましょうか。そしてアレキサンダーが答えました。この国を最も強いものに継承させろ、とこう言うんですね。でこのアレキサンダーが残した遺言がギリシャ帝国に大波乱を巻き起こします。というのもアレキサンダーには2人の息子がいました。母親の違う息子ですけれども、どちらかの息子に引き継がせるのではなくて、最も強いものにこの国を引き継がせるという遺言ゆえに、臣下たちが血眼になってその座を手に入れようと争い始めるんですね。まずはその2人の息子を殺しました。そして、その息子の母たちを殺しました。アレキサンダーにとってしてみれば妻たちですね、妻たちを殺しました。で側室も全員殺しました。アレキサンダー一族を根絶やしにするんですね。権力を手に入れようとする臣下たちによる謀略、陰謀、暗殺、毒殺という血生臭い政権闘争が繰り広げられて、アレキサンダー大王によって統治されたそのヨーロッパからアジアに至るまでのユーラシア大帝国であったギリシャ帝国は、カッサンドロス、リュシマコス、セレウコス、プトレマイオスという4人の臣下たちによって4分割されて解体されてしまいました。でこのことをダニエル書11章4節とはこう書き記すんですね。見てみますね。11章4節、しかし彼が怒った時、その国は崩壊し、天の四方に向けて分割される。その国は彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力もなくなる。彼の国は根こそぎにされ、その子孫以外のもののものとなる。血生臭い武力と洗練された知性をもって、世界征服の野望ですねは悲運で幕を閉じました。でも幕を実際閉じたわけではないですね。またさらに血生臭い武力と洗練された知性で、本来仲間同士であった者たちが争い、戦い、殺し合いました。これが神を排除した人が作る世界の限界です。どこまで行っても人を傷つけずには発展という野望を成し遂げることのできない世界に生きており、またそんな世界を繰り返し作り続けることをやめられない私たち人類ですね。まさに罪人です。今天使ガブリエルがダニエルに告げている真理、これから真理を告げると言いましたけれども、ガブリエルがダニエルに告げている真理の内容の一つが、人はどこまで行っても罪人だということです。罪人ですね。人を傷つけずにはやっていけない罪人です。だからイエス・キリストの罪の贖いが私たち人間には必要なんですね。だからイエス・キリストの罪の贖いという救いが私たち人類には必要なんです。第一コリント見てみますね。第一コリントの一章、 第一コリント1章18節からですね。第一コリント1章18節から、見しますね。第一コリント1章18節から、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。ギリシャを筆頭に現代にまで脈々と受け継がれてきたこの世の知恵は、十字架にかけられた、十字架につけられたキリストを前にしては愚かであり、無力であり、真に良いものなんか到底作り出すことのできない無駄なあがきだと言いますね。でも要はキリストの十字架こそ無駄であり、不毛であり、無力であり、愚かだと言います。でもそんな主張こそ間違っているということを世界の歴史が証明してますね。まさに今日の聖書箇所に記録されているペルシャ帝国からギリシャ帝国に移行した権力の変遷が崩壊し、根こそぎになっているということが証明しますね。要は嘘をつきます。でもキリストは嘘をつきません。嘘に塗り固められた世界で真理を告げるその言葉に耳を傾けて、魂を傾けて聞いていきましょう。イエス様が、耳のあるものは聞きなさい、聞くものは生きるとおっしゃいました。だからこの真理の言葉に聞いていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはガブリエルをダニエルに送ってくださり、真理の言葉を告げ、ダニエルを通してその真理の言葉を記録させ、今私たちがその真理の言葉を目の当たりにしています。良いものを作るという者たちが今まで無数に現れ、今も良いものを作るという愛のない動機を持って世の中回り、その張本人であるのが私たちであることを教えられます。どうぞ愛に生きるものと変えてください。良いものを作ると言って人を利用し、人を踏みにじるのではなく、あなたの前にへりくだり、愛に生きる幸いなものとならしめてください。そんな幸いなものへと作り変えてください。あなたの真理の言葉に耳を傾け、心を傾け、聞くものとしてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。歴史を通して唯一の救い主であられる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。聖歌495番です。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、では2021年テーマソングを共に賛美していきましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を
愚かなものにされたではありませんか。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。